はい、それでは、ローマ人の手紙の12章1節を開きください。ローマ人の手紙12章1節でございます。よろしいでしょうか。新約聖書の317ページですが、お読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。もう一度いたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ところなんですけれども、2025年度年間目標が共に礼拝に生きるということでございますが、その年間目標に従ってどこの聖書箇所から御言葉を語りしようか祈ってですね、考えておりましたときに、ちょうどこのローマ人の手紙の12章の一節のところが与えられましたので、今日はこのところからお語りさせていただきたいと思いますが、特に、自らをですね、自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、捧げるということはどういうことなのかということをですね、私たちの捧げ物と題してお語りさせていただきたいと、そのように思っております。最初のところでございますけれども、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めますと、そのように記されてあります。ここでの神の憐れみというこの言葉は、複数形が用いられております。つまりどういうことかと申しますと、神の憐れみにはさまざまな面があるんだということをパウロは言おうとしたということなんですね。例えば不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から掲示されている、1章18節にありますけれども、それにもかかわらずそこから人が救われるのはただ神の歩みのゆえだった。また怒りに満ちた神の裁きが猶予されているのは人を悔やめるために導くことする神の慈愛のゆえなんだ。また罪人が義と認められるのは3章24節、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからですとありますように、これも一方的な神の恵みなんだと。このようにして神様が罪ある人類に対して、人に対して、そのように救いというものを計画してらっしゃった。そして時至ってイエス様が、先ほど教理問答にも信仰問答にもありましたように、イエス様が人となってこの地上に来てくださった。そしてイエス様が十字架で自らをその十字架にお捧げくださり、そして十字架で血を流し苦しみ命を捨てくださったことによって、完全な救いを、罪からの救いを成し遂げてくださった。そのことはすべて神の憐れみ、神の恵み、愛のゆえだったということでありまして、まさにこれらのことがこのローマ人の手紙においては中心テーマであります。そしてこれらのことはまさに神様の憐れみのゆえではないか、またこのように十分すぎるほどの、また驚くべき神の憐れみをあなた方は受けているんだ、驚くほどの、また多くのあなた方は恵みを受け、また驚くべき愛をあなた方一人一人は示されているんだから。そしてそのことを理由としてパウロはあなた方に勧めます、そのように言っているわけです。まあ、それがあなた方の体を神に 聖なる生きた捧げ物と神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということになるわけですけれども、そのように進めているわけです。そしてこの進めますというこのことはもう聞いて、そしてまあ受け入れてもいい、受け入れなくてもいい、拒んでもいい、そういう柔らかい感じではない。選択権を相手に与える、聞く側に与えるということではなく、当然そのようにすべきだというある意味確信と権威を持ってパウロは進めているんだと、そのように考えることができるわけです。つまりこの御言葉を読んでいる私たち一人一人に対しても、進めますと言われているのは当然そうすべきでしょということを私たちに言っているんだということを、私たちも決して間違ってはならないということであります。そのようにして神が私たちに対しても救いを通して数多くの憐れみと恵みと慈愛とを示されたということでありますから、神が私たち一人一人に対してもこれだけの恵みを与えてくださっているわけですから、私たちも自らの体を捧げて生きることは当然なんだということであります。続きまして、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいと言われております。少し不思議に思いますのは、まあ、私は本当に不思議に思ったんですけれども、パウロはあなた方自身を神に捧げなさいとか、あなたを自分を神に捧げなさいとは言わないで、あなた方の体を捧げなさい、体という言葉を使っているわけです。私不思議だな、まあ、そう思ってですね、そこのところを少しいろいろと、まあ、調べさせていただいたんですけれども、その理由といたしましては、パウロはこのローマ人の手紙において救われる以前の私たちの体でありますけれども、それを罪の体、6章6節なんですが、そのように表現しているわけです。レジュメのですね、一番最初のページの下から2番目の1のところでございますが、罪の体、6章6節、そのように表現しておりまして、それは私たちが救われる以前の私たち一人一人はですね、罪の体を持っていた、罪に仕えていた体を私たち一人一人は持っていたんだと。そして次のところをご覧いただきたいと思いますが、丸2のところをご覧いただきたいと思いますけれども、それは罪の支配に服している死ぬべき体だったんだと、6章12節ですが、そのように言っているわけです。ところが、次のページを開いていただきますと、丸3のところですが、ローマ人の手紙の6章6節に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて、そのように言っておりまして、その罪の体は滅びたんだ、私たちの罪の体も滅ぼされたんだ、パウロはそのように言っているわけです。そして丸4のところで8章10節11節ですが、キリストがあなた方のうちにおられるなら、おられるならというのはおられるのでという意味なんですが、体は罪のように死んでいても御霊が義の上に命となっています。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいますと、そのように言っておりまして、つまり罪の体、罪によって死ぬべき体でありましたが、その罪の体が滅ぼされて今度は御霊によって生かされているんだ、御霊による命、 新しい命、永遠の命によって罪の体が今度は死ぬべき体が生かされて、罪の体が滅ぼされて、そのような御霊によって今は生かされるものとされている。ある意味罪からの救いを通して全く新しい自らに変えられた、自分に変えられた。そして私たちは全く新しい体に変えられているんだということで、だからこそ次ですが、罪との戦いに悩まされるのではなく、5番なんですけれども、これ途中で切れてるわけではなくて次に続くということなんですが、5番なんですけれども、そのような私たちはこれ以上死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うのではなく、これが6章12節にあるわけですが、そして丸6ですけれども、私たちの体があがられることを待ち望みながら、8章23節、その御霊によって生かされているその体を捧げなさいというふうに言われているんだということでございます。もし仮に私たちが罪が支配するままにさせて体の欲望に従って歩むのであれば、私たちはキリストの十字架による贖いも、またうちに住む御霊の働きも全てを否定して、そして私たちが受けた恵みも全て否定する、そういう生き方、そういう生涯になってしまうということなんです。いやいやいや、そんなことはないです、私はそんなことしません、おっしゃるかもしれませんけれども、生き方そのものがそういうふうになっているということですね。ですから6章17番のところですけれども、6章13節のところで、あなた方の手足を乱害中のところでは、あるいは死体、五体、そのようにも訳すことのできる言葉ですが、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい、そのように言われていて、12章1節においても神の憐れみの上に進みます。そのようにして受けた憐れみ、また受けた恵みを、あなたたちは決して無駄にしてはいけない。あなた方の体、自分の思考や感情、魂など自分の持てるものすべてを、体という言葉で表現しているわけですが、あなた方の自身を、あなた方のすべてを神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、そのようにパウロは進めているということであります。さらにこのところで、聖なる生きた捧げ物としてそのように言われているわけです。ここで捧げ物と訳されているこの言葉は、それこそ動物や穀物などの神に対する捧げ物を指す言葉でありますけれども、もちろんここではそのような動物やまた穀物のような捧げ物ではなくて、あなた方の体を、あなた方そのものを捧げなさいと言われているわけですけれども、ここで生きたという言葉が供え物の前につけられているわけです。ここで生きた供え物と言われているのは、先ほども申しましたけれども、私たちはキリストの死に預かることによって罪深い自分にもう死んだんだ、その結果としてキリストの命に預かった、また罪に支配され、罪に仕え、体の欲望のままに、それを自分の欲望を満たすために、自分の願望や願いや自分の考えを果たすことを願って生きていた私たちの、そういう罪のゆえに死んだ体が、 今度は逆に御霊によって生かされ生きた体とされている。まさにそのようにして御霊によって生かされているあなた方のその体を神に捧げなさい、生きた供え物として捧げなさい、そのように言われているわけです。そしてある意味それ以外の選択肢はないだろうということです。そして御霊によって死ぬべき体が生かされているにもかかわらず、死ぬべき体の状態のままにとどまって、そして罪の支配のままに生きる、欲望に従って生きるということはある意味考えられないことです。大きな矛盾なんだということを私たちは覚えなければならないということです。それと同時に聖なる捧げ物と言われております。私たちは神によって選び分けられ性別された神の民として、ある意味聖なる者たちです。それと同時にやはり私たちは聖なる者とされた者として、世から選び分けられた者たち、世から選び分けられた神の民として、さらに聖なる者とされていくことが期待されているということです。まあ、2節以下のパウロの勧めを合わせて考えれば、倫理的にも道徳的にもやはり清い聖なるものとされているということが期待されている、そのようにも思います。そしてこれはうちに住む聖霊、御霊の働き、死ぬべき体をも生かしてくださった御霊の働きによるわけですけれども、そのようにして私たちが御霊の働きを通して聖なるものへと変えられていくんだということ、そのことが言われているわけです。そういう意味で私たちは神に自分の体を捧げていくというのは、そういう意味もあるということですね。そして最後に神に喜ばれるという言葉が付けられております。欄外中をご覧いただきますと、12章1節の欄外中のところを見ますと、別訳受け入れられるとそのようにありますけれども、第3版までは受け入れられるとそのように訳されておりました。これは原文を見ますとギリシャ語のイアウレストスという言葉が用いられているわけですけれども、まさに喜ばれるとか満足を与えるというような意味であります。そして生贄に関しましては、旧約聖書にもさまざまな記述がありまして、例えばレビ記の1章3節には、その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には傷のないオスを捧げなければならない、その人は自分が主の御前に受け入れられるように、それを会計の天幕の入り口に連れて行きと、そのように記されてあるわけでございます。つまりどういうことかと申しますと、もう捧げ物であれば何でもいい、生贄として捧げるのであれば何でもいいということではなくて、神様の定めた規定に従って神に受け入れられるものでなければならないということが言われているわけです。そして今度はまさに動物の生贄ではなくて、自分の体を、自らをそのような神に喜ばれる、神が受け入れてくださる、神が私たちを見て満足してくださるような、そういう聖なる生きた捧げ物として捧げなければならないということがこのところで言われているわけです。今日ですね、私たちは今一度神様がさまざまな形で憐れみと恵みとを与えてくださっている、それを私たちは十分に、あり余るほどに豊かに受けているんだということをもう一度覚えたいと思います。 そのようにして数多くの恵みを受け、豊かな憐れみと愛が私たちの上に神様から注がれている、そのことを覚えて、豊かに覚える私たちがなすべきこと、また神への応答の仕方は数多くはありません。いや、むしろただ一つだけ、パウロはそれを私たちに示しているわけですが、それは私たち一人一人が御霊によって生かされているこの体、自らを神に捧げて生きるということです。そして捧げる私たちは、それがまず神に喜ばれるものでなければならない、そして清いものでなければならないということです。私たちの体が内に住んでおられる聖霊によって生かされた体であって、もはや私たちの体は罪に支配された死せる体ではない。だからそれが可能なんだ。そういうものに私たちがもうすでに変えられているから、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、そのように言われているわけですが、私たちは日々主の御前にどのような歩みをしているだろうか、そのことをもう一度今日私たちは主の御前に問われなければなりません。少なくとも神の救いの恵み、内に住んでおられる御霊によって、私たちの死ぬべき体が生かされているんだ、その恵みを決して無駄にすることなく、というのもむしろそのことを私たちが証しできるような、そのことを人々に示していけるような、そういう歩みを私たちはこれからも続けていきたい。そしてそれこそがパウロが語っておりますように、あなた方にふさわしい礼拝ですと言われております。そういう生き方を通して主を拝するような、そういう意味を私たちもさせていただきたいと願わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。私たちはご自身に出会って、神様あなたに出会って、そして自らの古い人が、そして罪の体が滅ぼされることを通して、また罪からの完全な贖い、また罪からの完全な許し、罪からの救い、それらが与えられたことによって、私たちは全く新しい人生を歩み出すことができております。以前の古い自分、ただ自分の欲望を成し遂げたい、自分の考えが正しいんだ、自分はこの世に生きたいんだ、そのことだけを願って、そのことだけに突き進んで、自分を楽しませること、自分を喜ばせること、そのことだけを願って生きていた、そういうものが神様の救いを通して全く変えられました。新しいものとされました。罪の体を滅びて御霊の命によって生かされる、まさに御霊によって生きる、そして御霊によって日々変えられて生きる、日々聖なるものへと変えられながら生きる私たちとされている、本当にそのことを心から感謝をいたします。そのように御霊によって生かされている、またこの神様の憐れみによる救いによって 新しくされたこの体を、どうぞ神様、私たち一人一人が神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、神様あなたをご自身に捧げつつ生きることができるように、どうぞあなたの憐れみを無駄にすることがないように、あなたの恵みを無駄にすることがないように、神様あなたの愛を無駄にすることがないように、神様あなたの恵みや憐れみや愛を、神様生き方を通して否定することのようなことがないように、むしろ自らを通して神様の愛はこんなに素晴らしいんだ、神様の恵みはこんなに豊かなんだ、神様はこんなに憐れみ深い方なんだということを表して生きることができるような、そういう私たち一人一人であることができるように、助けを与えくださいますように心から願います。それこそ私たちにふさわしい礼拝です。礼拝の民として日々生きることができるように助けてください。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。足らざるとこぎない、どうぞ命の御言葉として一人一人のうちにとどまりますように、お祈りしまた心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。